西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。4月の西宮徹底解剖は、さあ鉄道の痕跡探しの旅に出かけようというタイトルでございます。ゲストティーチャーは向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生です。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう丸山先生はもう鉄道と聞けばワクワクでいろんなとこお出かけになってますもんね。
はい、
はい、もうこの番組を聞いてですね、そうかみたいな、痕跡探しの旅にもうお出かけいただいた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、はい、痕跡をね見つけたら嬉しいもんですよ、うん
なるほどね。ぜひ番組を参考にしていただいて、いろんなところで痕跡探ししていただきたいと思いますが、3週目です。1週目が路面電車の痕跡探し、そして先週が阪神電車の痕跡探し、そして今週は阪急電鉄の痕跡探しというわけなんですが、
阪急電鉄の痕跡といえば昔あって今ないという、う
ん、はい、
まあ西宮市内ではこれが一番だと思いますけどもまあ何でしょう
さあ、それが、今日のクイズですかいやいや、でも本当にガタンゴトンガタンゴトンって、私ちょうどちょっと向こうに住んでるんで、もう本当に聞こえてましたよ。
遠いところまで聞こえたね。
本当によく聞こえてました。西宮球場の歓声も聞こえてました。風向きによってなんですけど、
はい、
だからなんか音の記憶として、
はい、
私は阪急のあれ平面交差ですよね。
そうです、ガンガンガンガンガンガンってね、もうすごいですよね。あれ
電車が平面交差するなんて考えられない。
あれようぶつからんもんねやなと思いますよね本当にね。
本当ですよね。信号でやっぱ制御されてたんですかね。
あれはねもう神業ですよね、
はい、
だってね、
はい、
もうこのクロスがあってですよ、
はい、
神戸線はあんだけの行き交ってるじゃないですか、
うん、
そして今津線もね、
はい、
この平面、まあ皆さんご存知ない方がいると思うんですけど、今はね一遍この今津線を来たら宝塚の方から来たら降りて、
はいはい、
で南の方に今津に行こうと思ったら乗り換えて、
はい、
行かなあかんけども、それが地上でつながってたということなんですよね。
便利でしたよ当時は。
そうですよね。
ね
え、つまりあれ見たらね感動ですよ。あんなものがもうこっち行ってあっち行ってこっち行ってってね、まあ、すごいすごいことになってるなという
ね。例えばちょっと何かがあってでダイヤが乱れたりした時に、あれ一体どないなんねやろって思いましたよね。
結局ね、はい、神戸線が走ってる隙をついて、はい、今津線の方が抜け去る抜いていくというね、
まあ、
そういう状態だったと思うんですけど、
あくまでもやっぱり神戸線がメイン
メインですよね。でやっぱりそれ待たなあかんから、それをなんとか解消したいと思って、はい、まあ、亡くなってしまったわけですよ。でも結局ね、まあ、なんであんなね平面交差をしなければならないか、はい、これね路面電車ならよくあるんです。
あ、そうでしょうね、それはね、はい、
で大阪市内に走ってた大阪市電というのが走ってましたけども、それでね四ツ橋っていうところがあるんですね、
はい、
あそこはねもう平面交差でめちゃめちゃ有名で、もうあっち行ったこっち行ったりしてするっていうね、
はい、
ことですけど、それが普通の電車でしょ、まあ、阪急電車ね、それがまともにで今のね、はい、まあ言うたら今津線って言ったら3両ぐらいでね、
はい、
今津からね西宮北口まで乗ろうと思ったら3両編成ぐらいじゃないですか。
間に駅1個しかないですし、阪神国道駅、
阪神国道って言ったらなんか阪神電車の駅かと思いますけどね、
はい、
ねでそれのねこうずっと行って、うん、その 行くところその当時はそのまま突っ切ってたから、
はい、
突っ切ってたということは、うん、連結も同じ量あるわけです。
あ、そうですよね。
ね、
はい、確かに、はい、
で西宮北口駅で乗り換えると、はい、結構北の方の両数ってめちゃめちゃ長いじゃないですか、だからある程度昔も長い状態でそのまま行き来するっていうことはクタクタクタそんだけ時間かかるわけです。
そうですよね。
ね、素晴らしいことをコントロールをしてたわけですよね。あれ
まさに神業みたいな感じですけれども、さあその平面交差もちゃんと名前がついてるんですよね。
そうなんですね、
はい、
これ誰つけたんかね。ほう、ダイヤモンドクロス
めちゃくちゃおしゃれなネーミングなんですが、
なんでシルバーじゃなくて真珠じゃないんだというね、はい、まあダイヤモンドクロスというね、そんだけ光り輝いてたんですよね。
は
まあね、
はい、
でそのダイヤモンドクロスというのはですね、結局のところなんでできたのかというと、もともと宝塚から西宮北口までの線路が先にできた。
あ、そうだったんですね。
そうなんです。ほう、で宝塚から梅田行きの方は、はい、宝塚線という線路ですよね。
あ、なるほど。
それの西側に宝塚まで行く線やから西の宝塚の線って書いて西方線と言ったんです。
え、今の宝塚から西宮までのところ、
そう、西宮北口までのところを西方線と。
西方線、
しかもできた早いですよ。これね、1920年にこの大阪と神戸の間っていう、こう今の阪急の神戸線ができてますけど、
はい、
翌年には宝塚からこの北口までできてますから。
はあ、なるほど。
ですよね、
はい、
で西方線といって北口まで来てたんやけども、
はい、
それを南側に伸ばしたいとこう思うわけです。
うん、
南海伸ばしていって、でなんか阪神電車にぶつかるでしょ、
はい、
で本当は阪神電車よりもさらに南にずっと伸ばそうと阪急電鉄は思ってたわけですよ、当時のね。
どのあたりまで伸ばそうと、
ずっと伸ばして、そのまあ言うたらこの海岸沿いね、甲子園の南の海岸沿いとかずっとこう一周するぐらいなことを考えてた、
はあ、へえ。
そこでね、まあ言うたら早いこと作りたかったんやと思います。お金もかか、あの便利な、まあ言ったらちょっとで済むしね、平面交差、はい、本当だったら立体にするわけでしょ、
でしょうね。
でね、やっぱりそういうのはなぜかというと、やっぱり当時は阪神と阪急がこのせめぎ合ってて、
はい、
でまあ言うたら阪神電鉄より南の領土もね、阪急がこうずっと線引いてしまおうという戦いをやってたわけですよ。
はあ、
そうするとおそらくね、早いことをこの作っていかなあかんからと思ったと思うんですけども、うん、これ私の考え方ですけどね、
はい、
まあ、その時に神戸線とそのまあ言ったら西方線を伸ばして、うん、まあ、今津の方にこう伸ばしていったということになると、うん、やっぱり平面交差もやりやすい、
う
ん、お金もかかれへんし時間も早いことできるしね、
はい、
でおそらくそれでその平面交差になったんということで、ダイヤモンドクロスがこうできるわけですよ。
日本の鉄道、まあ、いっぱいいろんなところにありますよね。こう平面交差をしてるところっていうのはあるんですか、たくさん。その、まあ、さっき四ツ橋のところはお話を伺いましたけど、
なかなか普通のところでは見られへんですよね。
ねえ、
ね、
多分珍しいんでしょうね。
珍しいですよね。でそのダイヤモンドクロスというのが、まあ言うたらずっとずっと来て今津のところまで、とりあえずダイヤモンドクロスを通って、
はい、
今津のところまで来て、
うん、
もう阪神電車に線路にぶつかったわけですね、
はい、
でそうするとね、阪神電車に今津駅ってなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
でぶつかって何かやったら線路だけやった。
ほう、
まあやった計画でぶつかるっていうことは分かってますけどね、でそこでわざわざ今楠川っていう駅ありますよ、
はい、
あそこが今津駅やったんです。
はあ、はい、
で今津駅でやっぱりお客さんがね、うん、 もうちょっとこうね、まあ、たら誤解したらあかんと思うじゃないですか、はい、乗り換え口でね、まあ、たら甲子園口で降りてね甲子園行けると思ってしまうじゃないですか、まあ言ったらね、
はい、確かに
それと同じように、うん、まあ言ったらそこの今津で間違ったらあかんので、うん、まあ、阪神もそこをぶつかった地点を今津駅という駅をわざわざ作って、
うん、
それで元の今津駅を楠川駅にした。
はあ、まあそれはお互いにこう利便性を追求していくとまあいい、
まあね、
ことだったんでしょうか。
でもね戦ってるでしょ、
ええ、
やっぱり戦ってるということはね、うん、やっぱりねなんか阪神してみたら尺じゃないですか、こう向こうが来たから駅作るんや
まあ確かにねそうですね、はい、
ね、そこでね、ええ、その今津駅というのはまあ言ったら延伸してできた時は、はい、阪急の方は1926年の12月18日にこう駅ができたんです、
はあ、
12月18日にね、はい、うん、ところが阪神の方はやっぱりねほんなら同じに作ったの嫌やと思ったんかもしれんという、うん、思って思うんですけど、うん、なぜか19日に駅が出てくる。
いやと思ったら17にしないんですかね。
いや、そうか、そういう手がありました
、ね、先行ってやろうみたいな。
ところがね、はい、19日にしたというのは、はい、その12月18日というのは実はねもっと阪神にとっては大事な日だったんですね。
ほう、
なぜかというとまあここもそうなんですけど、はい、今あの国道2号っていうのがあるでしょ、
はい、
国道2号っていうのは昔阪神国道って言ってたんですよ ね、
はい、
ね、その阪神国道ができるぞという日が12月18日だったんです。
はあ、道の開通の
日。開通で それに合わせて今津線も開通させようと、今津まで開通させようと思って12月18日なんですよ、
はあ、
ところがねちょうど大正天皇がどうもなんか御用代が悪いというようなことがあったので、
はい、
道路の開通を1週間延ばしたんです、
はい、
それで12月25日に阪神国道というのは開通したんだけども、
はい、
今津線はそのまま18日にやったんです
。あー、そういういきさつがあったわけですか。
で阪神国道なんで阪神が大事や言ったら路面電車走ってましたよね。
でしたね、はい
ね、路面電車の回でやりましたけども、
はい、
でそこでその阪神の方は19日にちょっとずらしたんちゃうかなと私は思ってるんですけども、
はい、
でも結局のところ12月25日に阪神国道が開通する時にはね、その時にちょうどその日に大正天皇がお亡くなりになってしまったんですよ。
そうだったん
ですか。せっかく1週間延ばしたのに、
はい、
でとにかく阪神国道というのはだから大正15年の12月25日にやけども昭和元年の12月25日でもなってるという、そういう経緯があるわけですね。
は
あ、でまあ今津駅というのはこの両方が駅ができてということになりますけども、そのダイヤモンドクロスね、
うん、
実は残ってるんですよね。
そうなんですよね、これが、
ね、はい、どこに残ってるかというと、
はい、
北口のね、まあ、間ちょっと近所ですよね、
はい、
まあ、ご存知ですかどこか。
交番というかポリスボックスのあるそばですよね。ちょうどガーデンズの、北川っていうんですかねの、公園みたいなところ。
そうですそうです、はい、そうです。そこにダイヤモンドクロスのレールだけがこうちゃんとダイヤモンド平面交差して、
はい、
一部分だけが保存されてるんですよね。
見に行きました。保存されてるっていうからもっとすごい大きいもんだと思ってたらえっということでしたが、まあそこが、まあ、根幹というか一番重要な部分をということなんですよね。
で、あそこ行ったらね、
はい、
やっぱりねガタンガタンって音鳴ってた理由分かりますよ。なんでかって言ったら、はい、車輪ってこうクロスしてると両方とにかくひっつけるわけにいかないんですよね、
はい、
あ、開いて通るから、
あ、はい、て通る、そうですよね。
ということは、はい、両方通さなあかんから、うん、隙間も大きくしなければなりませんよね。こう隙間いっぱいあるから、
はい、
だからガタンガタンガタンガタンって言ってたんやなというのがよくわかります。
なるほどね、そういうことですよね。確かに、
でね、この公園っていうのは高松、日向緑地っていうんですよね。
日向緑地っていうんですか、緑地っていう正式には。
そうなんですね。僕も公園と思ってましたけど緑地っていう名前ついてて、はい、ぜひそのね、高松日向緑地というのを検索してここやなっていうので見に行っていただいたらね、ちゃんと僕は当時の写真もね、
はい、
あのこうモニュメントに掲げてられてますね。
まさに立派な痕跡がそこにあるということですよね。
そうですね。でここでレールがこう十字になって走ってたんやな、うん、こんなものがあったんやというのはよくわかります。
はい。でも当時どんなんやったかもうちょっとリアルに見てみたいなっていう方はジオラマがあるんですよね。
え、そうなんですか。
そうなんです。あの実はそのもうその球場の跡地もそのゴールデンじゃない、ダイヤモンドクロスのすぐそばにありました、その、西宮球場の跡地に立ちました西宮ガーデンズの5階にスタジモっていうスペースがありまして、
はい、
そこにその当時のあの一帯のジオラマが飾られてるんですよ。
それはあれですか、ダイヤモンドクラスが
見え、あの分かります、もちろんこういうのがあったというのが。でもっともっといろんなあの街の風景とかがありますし、えかつてはここに阪急西宮球場があったのだというようなことも含めて、まあ、あの都にとってはすごい懐かしい風景を垣間見ることができるんですが。
なるほど、ちょっとそれは失念というか抜けてましたね、はい、行ってみたいと思いますね。
ぜひあのまた本当にめちゃめちゃすごい痕跡っていう感じでございますので、ぜひご覧になっていただきたいと思いますが、あの映画館がありますよね、東方新町西宮、はいはいはい、同じ階でございますので、そのお隣ということでぜひあのお尋ねいただきたいと思います、
は
い、
まあそこにあったらもう一日中前じーっと感じついてるかもしれませんけどもでね、
はい、
まだ痕跡というのはね、
は
あ、この今津線にはあるんですよ。実は
どこにあるんですかね。
これはね、はい、さっきから出てます阪神国道っていうのがありますよね、はい、阪急阪神、あそこ行ったらね、道のところにね、これは阪神の駅ではないというので阪急ってめっちゃめちゃ大きく書いてますよね。この
今の一緒の会社になりましたしね、余計なんかややこしいかもしれませんが、乗り間違えないようにということなんでしょうかね。
ね、これは阪急阪神国道って言ってもうめちゃめちゃでかい字がの道をまたいでるじゃないですか、
はい、
でね、あれね、鉄橋なんです、電車で。
あれ鉄橋なんですか。
鉄橋なんです。
へえ。
でずっとね、あの辺のねところをね、ずっとね、この北口のところに行くとね、もう壮大なね、このレトロなね、鉄道になって、うん、何しろこれあれでしょ、あの開通したのがめちゃくちゃ今津まで延伸したのが1926年ということは、はい、まあ言うたら100年ぐらい前ではないですか。
え、そのまんまが今残ってるんですか。
まあ、そのまんまの鉄橋であろうと思われるんですね。
ほ
ー。でなぜかというと、
はい、
この阪神国道駅を降りたね、まあ、わざわざ行ってもらったらこうトントントンと降りてくるじゃないですか、阪神国道駅をね、
はいはい、
でそうするとその前に2号線が出てくるんですけど、はい、そこのところのね、右側にこの鉄橋を支えてるレトロなこの柱が立った。
ほう。
でその柱のところにちゃんとね、このいついつ作りました誰々ですっていう名板ね、
ほう、
あれがね貼ってある。
これ
ね、この鉄道ファンにはね、もうめちゃくちゃ有名な会社がね、あの鉄橋を、この2号線を越える、今津線が2号線を越えている鉄橋を作ってるんですけど、その名板にはなんとですね、汽車会社、汽車製造会社って書いてあるんです。
え、それが名前ですか、会社の。
そう、会社名前なんです。
え、汽車を作ってはる会社やから汽車製造会社。
そう、めちゃくちゃ単純なんですけどなんとこの会社が日本で初めての鉄道車両会社なんです。
は、じゃあ鉄橋とかだけじゃなくて、その車両を作るのがメイン。
そうなんです。日本で初めてその機関車のね、民間で作った工場で作ってて、これね、実はユニバーサルスタジオのちょっと手前にね、この安治川口っていう駅があるんですけど、
はい、
あの辺りにあった会社なんです。これで汽車製造、私なんかね、その蒸気機関車取ってる時にね、汽車製造、汽車会社って書いたプレートあったら、ははーっと拝んでましたよ。すごいって。 でそんだけ 名所のもう伝統ある会社が作った鉄橋がちゃんとそこに名板があるってすごいじゃないですか、
は
い、
うわちょっとゾクゾクしますね。
でそれが1900ね、まあ言ったら26年大正15年って書いてあるもんやから、
うん、
まさにそのままの部分はこうずっと100年ぐらい残ってるわけですよ。
丈夫なもんなんですね。
丈夫なもんなんですね。
はあ、そうですか。
ということは、はい、立派な痕跡でしょこれ。
もう本当にすごい痕跡ですそれは。
ね、
うん、
もうその汽車会社というのは何しろですね、機関車をね、はい、日本で作った4000両作ってますから。
へえ。
で貨物のねこの生まれた車両というのも含めるとね、はい、約ね6万両作ってる会社。
え、それは今どこかで残ってて見ることはできるんでしょうかね。
走ってる会社なんかでこうね生まれた保存されてる機関車のところで、もうあの名盤が残ってるかもしれません。こう、
そうか、
運転席のすぐ左の横のあの側板のところに必ず作った会社書いてますから。
そうなんですか。
そうなんですよね。
汽車製造会社。
そう、汽車製造。
あ、ぜひ覚えておいていただきたいですね、はい、皆さんね、はい、いやいやいやいや、でもそう考えてくるともういろいろなところにいろんな痕跡が残されているんですね。
そうなんですね。
うーん、へえ、そうか。ダイヤモンドクロスのことはまだまだ覚えてらっしゃる方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますし。
そうですね、もうあの光景は一度見たら忘れないというね光景ですし、
はい、
その増井さんが言っておられたように、
うん、
音がガタガタンという音がね。
そうなんです。私はもうあれは音の記憶なんですね、見た目の記憶というよりは。なのでやっぱあの音、そうそう、すごい音やったなって思い出される、あの都の方もたくさんいらっしゃると思うんで、なんかあれ録音しといたらよかったなと思いました。
そうですよね。
でも多分どこかにはライブラリーとしてはあの音も残っているんじゃないかと思いますし、
その ね音をね、
はい、
聞くというのもね、この阪神国道駅はすごいんですよ。
え、なんか特別な音が。
そうなんです。阪神国道駅にずっと沿っていくとね、
はい、
昔のその鉄橋の鉄で作った部分の上を電車が走るので、
はい、
昔ながらの音が聞けるんです
。そうなんですか。
だからこの阪神国道駅というのはね、すごく今、はい、もうこの鉄道の痕跡としてはね、僕は素晴らしいと思うし、その前が何と言っても阪神国道でしょ、
はい、
そうすると阪神国道、あ、ここに路面電車走ってたんやなと思うじゃないですか、
はい、
素晴らしい、その遺跡を想像させるような場所ですねこれ。
はあ、まあ、あの辺りすごく再開発でどんどんと姿を変えていくと思いますので、今のうちに本当にね、
そうなんです。
痕跡探しの旅。
そうです。それでずっと今ね、ちょうどね、はい、まあ言ったら、あの、変わるね、リニューアルするところで、うん、その土地が綺麗になってますから、綺麗に今津線が走ってる状態が見えるんです。土手の上を。
なるほど。
この時はね、今しかないですよ。
力が入ってますね、先生。
そうなんですね。はい、ものすごくいい風景で、
うん、
素晴らしい風景だという今でしか見れない風景がこの場所で見れると思うし、昔のレトロな音が聞けるし、なんといっても汽車会社の名盤をね、こう見ていただければ思いますね。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？それでは丸山先生、お願いします。
さあね、今日はちょっと簡単なクイズにしたいと思うんですけれども、はい、その平面交差をしていたことを人呼んで何と言ってたでしょうかというのが問題なんですが、
はい、
真珠ではないシルバーでもない
ものすごい簡単にどんどんなっていきますが、はい、
ということで、うん、これを問題にしたいと思います。
はい、これで全部の、質問がというかねクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて今日は阪急電鉄の痕跡探しということでね、まあ、本当に分断されてクロスがなくなりましたけれども、だから生まれたっていうかなんかっていうところもあるんですよね。今まだその痕跡が残ってるっていうか。
そうですよね、はい、まあね分断されて不思議に思うんですけど、その北口から今津までの線ね、
はい、
路線を走ってる電車はどっから来たのかと、
うん、
もうそんな分断されてしまったらガラパゴス状態になってしまうじゃん
もう 一編成だけがずっとあの辺にいるのかとも
う死ぬまでそこで働いとけという状態になるじゃないですか
分断される前にねこっちに移しといて。
そう
じゃないんですよね。
でね、はい、よう考えたら今津から来てこの北口のところに本線に入る側線がね、実はあるんですよね、
はい、
でずっとあって本線に入れるっていうカーブがちょっとあって、そこにはねなんか踏切が残ってるので、
はい、
ああ昔はこんな風に地上を走ってたんやなという雰囲気をそこで味わって、
はい、
そしてねクイズではなかったですね、はい、高松の日向緑地に行って、
うん、
そしてそのジオラマですかね、
はい、
行って、
はい、
昔をねカンカンと思い出してもらいたいな。
そうですね、今ほとんど電車はあれ朝夕ぐらいのなんかその引き込みだけでほとんど通らないんですけど、踏切のところではやっぱり車は全部止まってちゃんと一旦右左を見てっていうことになるんですけど、だから面白い踏切だなと思いながら。
珍しい踏切ですね。
ほとんど列車の通らない踏切もあると、まあ、あれもある意味半分行こうかなみたいな感じもしますけどね。
まあ、その派生の移行かな、まあ言ったらね、はい、面白いな、一日行ってようかな、なんかそこ行って、
そうですね、
通るんやろうか、
あそこ通るときに出くわすときっと、うん、わーみたいな感じになるかもしれないですよね、
そうですね、
逆にね、
電車地上走ってるっていうね、うん、はい。
というわけで4月の西宮徹底解剖、さあ鉄道の痕跡探しの旅に出かけようということで、ゲストティーチャーは向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ来週は4週目ですので生放送でございます、もう丸山先生にあんなことこんなこと聞きたいということがいっぱいおありになるんじゃないかと思うので、ぜひぜひね、質問などもお寄せいただきながら共に楽しんでいただきたいと思いますが、さあ最終週は JR の痕跡探し。
そうですね、うん、残ってましたね JR がね。
あるんですよね JR
の。西宮のね、
はい、
すごいものがいろいろ出てくるかもしれませんよ
はい、クイズのお答え、そして質問もお待ちしております。今月のゲストティーチャーは向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生でした。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。